いや、てっちゃんさん、映画を僕も見てきまして。
お、なんでしょう。
あ、でも、てっちゃんもレディープレイヤー1とか見たんですよね。
あ、見ました。
あれってみんな面白いって言ってますね。
もう、めちゃくちゃ面白いよ。
あ、ラジオメモにもありましたね、レディープレイヤー1って。
もうね、
うん。
エンターテイメントって感じ。
何を言ってんの？映画ってエンターテインメントでしょ？
だから映画中の映画。
キングオブ映画みたいな。
うん、やりたいこと全部やったなっていう。
え、あれ？日本よ、これが映画だみたいなレベル。
マジでマジで。この映画日本で作らなかったの悔しいよ、本当に。
なんでなん？で、日本で作る意義ってあったの？
だって、日本のキャラクターめちゃくちゃ出るもん。
え、何？ソニック・ザ・ヘッジホッグとか？
アキラのバイクとか。
アキラのバイクは出んの？
出る。あと、キティちゃんとか。
キティちゃん？
うん。チュンリーも出るし。
チュンリー？
うん、ガンダムも出るし。
なんかガンダムが出るみたいな、ちらっと予告編とかで。
あとね、初めてね、
はい。
映画の中の映画を見た。
え？
なんかね、
はい。
レディープレイヤー1って VR 接続したオンラインの世界なんですよ。ネットゲームの。
はい、はい。
で、床とかがベルトコンベアとかになってて、走ったら走んのね。
ああ、そのゲーム機自体が。
そうそう、部屋の中でだからもう完結してるのよ。ジャンプとかしたりできるし。で、スーツとかも着るから、衝撃とかも触った感触とかも重みとかも全部わかるわけ。
ルサンチマンみたいな、あんな感じなんですかね。
そうそうそう、もう完全に中に入れるわけ。で、その世界のストーリー中に、ちょっとミッションがあって、
はい。
そのミッションで、そのミッションの鍵が映画の中にあるかもしれないっていうことで、
ほう。
シャイニングの映画を見ようみたいな。
ほうほう。
映画シャイニングってあるじゃないですか。
はい。
冬のホテルにこもって、お父さんがおかしくなっていくみたいな。
ジャック・ニコルソン主演。
うん。
ス
で、
タン
見るっ
リー・
て言った
キュー
ら、
ビック。
映画の中に入っちゃうんすよ。
え？シャイニングの中に？
うん、そうそう、キャラクターたちが。あのホテルに。
いや、でもそんな風には作られてないんじゃないの？シャイニングって。
そうそうそう。だけど、シャイニングなんですよ、中は。で、
はい。
あの双子とかが出るんですよ。
あ、そうなの？
うん。で、そしたら、風呂場に入ってた、
はい。
風呂に入ってたセクシーな姉ちゃんとかが出てくるわけですよ。
え、あの死体みたいなやつでしょ？
そうそう。で、死体みたいになったりするのね。で、キャラクターと絡んだりするのよ。
ジャック・ニコルソンと？
ジャック・ニコルソンは出ないわけよ、なぜか。
ほう、じゃ
まあでも、ジャック・ニコルソンっぽいのは出てくるんだけど、
あ。うん。
冬の外で斧振るやつとか。
ほうほう。
まあ全体像はぼやかした感じで、だから映画の中の映画ってすげえなってなって。
映画が別の映画の中に入るってことか。
映画のキャラが。
映画のキャラが別の映画に干渉するっていう。
そうそうそうそう。
映画の中に入るって今までなんか、映画の中に入るっていうテーマの映画はあったけど、
あるじゃん、そういう映画は。
カイロの紫のバラみたいなやつね。映画からキャラクターが飛び出てくるとかね。まあ、ラストアクションヒーローとかそうですよね。
あ、そうですね。映画の中の映画ですね、あれも。
でもそれって架空の映画じゃないですか。僕らが見たことある映画に入るとかってちょっとやばいですよね。
やばい。
続編とかやったらまだしも、続編やったらまあ過去の話に、バックトゥザフューチャーとかそういうような感じやけど。
あ、出るよ。デロリアンも。
あ、そうなんや。
そう。主人公が乗ってる車デロリアンだし。
そもそもなんでそのネットゲームの世界の話で、チュンリーだの、ガンダムだのが、アキラだのが出てくんの？なんでなの？
アバター？
アバター？アバターはなんか既存のキャラでいいんや。
いいみたい。このゲームの中何だってできるのよ。世界
ほ
もいっぱいあるのよ。
う。
すごいいっぱいあって、世界も、ワールドが、早く言えば。 で、映画の中、ゲームの中でコインを稼いでアイテムとかアバターとか。
ああ、じゃあ、なんかあれか、ガンダムコラボとかやってるみたいな話なのかな。
まあまあ、でも永久的にコラボみたいな感じ。
まあでもコラボキャラって買ったら、キャンペーン終わってもずっと使えたりするじゃないですか。
で、巨大化セット、うん、巨大化の腕輪みたいなのを手に入れたり。
はい。
で、死んだら、
はい。
コインが全部おじゃんになって初めからなのね。
ああ。
結構シビアなのよ、そこら辺は。
うん。
だから強いやつはずっと強いわけだ
よ。でもそいつらも死んだら、もう成長とか全部元に戻されてるんじゃないの？
そうそうそうそうそう。で、その中で、
うん。
このゲームを作った人が死んだのね。
はい。
で、このゲームを作った人が死んだ、けど、追悼メッセージみたいなのがゲームの中であるのよ。はい、自分に、
はい。
で、この映像を見てる頃には私は死んでるみたいな。
はい、
で、そこでサプライズを考えたみたいな。
はい、
3つのミッションがあると、
はい。
この3つのミッションを全部クリアしたものに、
うん、
このゲームの経営権、というか全部上げるみたいな、
うん。むちゃくちゃな、むちゃくちゃ儲かりません。
うん。だって全員やってるもん。
はい、
全人類やってるレベル。
ああ、もう、ああ。
っていうのが発表されて、もう何年も経ったのね。
ワンピースを探すみたいなやつか。
うん。だけど、
うん。
みんな、世界中の人が探したと。
はい。
で、企業までも、世界第2位の企業が、
うん。
もう何百人、何千人体制で、
はい。
作った人の癖とか、
はい。
好きなものとかも、研究チームとかもいんのよ。
はい。
で、実際にゲームの中に入るやつらも、
うん。
探しまくっても誰も第一ミッションすらクリアできない、
はい。
何年も。その第一ミッションがレースだわけ。
はい。
レースゲームで最初にゴールする。
うん。
で、その、レースゲームの途中でキングコングとか、
はい。
ジュラシックパークのティラノサウルスとか出てくるわけ。
はい。
そいつらがめっちゃ邪魔する。
あ、もうそのレースでゴールにたどり着いたやつがまずゼロなのね。
そう、ゼロ。何年経ってもね。
誰か一人は、一位になるやんとかいう話じゃなくて、そもそもたどり着けないのね、全員。
うん、たどり着けない。全員最後のキングコングで死ぬわけ。今回もダメだったぜ、みたいな。
攻略がわからんと。
うん。でも何年も経った状態で主人公も、
はい。
クリアしようとするんだけど、
はい。
やっぱり今回もキングコングに邪魔されちゃったな、みたいな。
うん。
だけど、
うん、
ある女の子との、画面、ゲーム上の女の子との出会いによって、
はい。
ちょっと本気で攻略してみっか、みたいな。
あ
で、
ネカマではないの？
ん？
ネカマではないの？
ネカマかもしれんぞって仲間が言うんだけど。
言うんや。あ、その人間のアバターとかもやっぱり作れるっていうこと。
で、その女の子が、
うん。
映画アバターのアバターなのよ。
あ、そうなんや。
ほぼ。あんな感じの見た目なのよ。
は
あ
は
あ
は
あ、赤いアバターみたいな、
は
あ
は
あ。で、主人公はファイナルファンタジーみたいな、FF みたいな感じなの。いけてる感じの髪の毛ふわっとしてみたいな。
本人はどういうやつなの？
本人はオタ。
あ、オタなの？
うん。
おー。そのファイナルファンタジーみたいなやつじゃないんや。
うん。で、主人公が本気で攻略してみようってなって。
はい。
作者の記念館みたいなのがゲーム内であるわけよ。
はい。
作者の行動が全部見れるのね。
はい。
今までの全て。
やばい。
全てが見れるわけよ。
むちゃくちゃ恥ずいじゃないですか。
そう、だから恥ずい体験とかも多分あるのよ、いっぱい。
うん、うん。
だけど、ここで過去の会話とかを見ながら、はい、実はこのレース、こういうことなんじゃないのみたいな。
うん。うん。
っていうのを検証していく。だからこの映画に入るっていうのも第2ミッションで、
うんうん、
もしかしたらこの映画の中にヒントがみたいな。
でもそんなんと企業がね、フル回転させて調べてんねんから見つかりそうなもんですけどね。
だけど主人公の方が作者のこと好きだったんだろうね。
あ、愛？
愛。これも結局愛の映画だ。てか映画って愛だな。ようやく気づいたんだけど、
うん、
映画は愛だわ。
愛がなければ先に進まないみたいなとこありますよね。
いや、俺が面白くないと思った映画には愛がなかった。
で、何でしたっけ？てっちゃんさんが面白くないと思った映画って。
アメリカのゴジラ。
愛がないでしょってなった。
うん。
何があったんやろ、じゃあ。愛以外に。何でできてたんやろ。
原発？
原発でできてたの？
だって原発食べるモンスターが出てきて、それを退治するゴジラってい
う。あ、原発食べるのって許さんって。
そうそうそうそう。
原発愛か。
うん。歪んだ愛情だぜ。
面白くなかった映画って忘れるから、どんどん忘れてしまいますね。
そう、あんまりないんだけどね。なんか、レディープレイヤー1は、面白かった。
じゃあ、愛がたっぷりなんですね。
愛たっぷり、ゲーム愛たっぷり。
ああ、もう最近だわ。
だってラストミッション？
うん。
あたりのゲームの中にあるって言って、全あたりのゲームをリプレイするわけよ。
うん。
いや、やめえや、あたりのゲームとか。今時、やるかみたいな。
ジュマンジュウェルカムトゥジャングルだってゲーム愛のゲームでし、あの、映画でしたしね。
うん。だからジュマンジもネットゲームだし。
はい。
ネットゲームみたいなもんだし、今回もネットゲームだし。
はい。
似てるね。
なんか、あれですね、あの、シュガーラッシュとかもそうやけど。
うん。
ゲームネタの映画ってやばいですよね。
そう。
そして。
俺は、ガンダムで行く。うん
何それ？
仲間が日本人キャラなんですけど、
はい、
最終決戦みたいなところにたどり着くのよ、みんなで。
はい、うん、
最終決戦、
はい。
もう今やってる映画だからあんまりネタバレしないけど、これはあの、CM とかでも流れてるシーンだから言うけど、はい、
うん、
まだなのかよって、
はい、
早くお前も来いよって言って、めっちゃなんか座禅組んで悩んでんのね。
はい、
でパッて目開けて、
はい、
俺は、ガンダムで行く。
何を言ってるんや。
そしたら、三船敏郎のアバターなのよ、こいつ。
はい。
侍キャラで。
うん。
だったかな三船敏郎だったかななんか、とにかく日本人の俳優っぽい。
はい。
で、侍キャラが、
はい。
10分間ぐらいだったかな ?3 分だったかな巨大化になれる腕輪っていうレアアイテムを身につけるわけね。
はい。
で、それで、通うって飛行機が飛ぶわけよ。
はい。
そしたら、そのアイテムがプシュプシュプシュプシュってなって、
はい。
ガンダムになる。
ガンダムになるの自分が。
そう。だから結局悩んでたんだろうね、俺は。俺は、ダンクーガで行こうかなって。
うんうんうんうん
うん。うんうんうんうん。
じゃあ、ダンクーガで行きたい奴はいないんじゃないかな。
ひどない？
ダイアポロンとかやったらあるかもしれへんけど。
俺はエルガイムマーク2で行く。
いや
なんでも巨大な何かになれるんですよ。
で、キングコングでいいんじゃないの？
なれる。
うん。
でも、
はい。
俺はガンダムで行くって。
えらい、好きなんで行けんのかいな。
うん。で、ガンダムになって、敵と戦うんですけど、はい、これまた敵がね、
はい。
これはもうね、完全にネタバレになるんで言えないんですけど、
はい。
憎いんですよ、チョイスが。はい、あ、敵もでかいんですよ。
で、敵もアバター的なやつなの？
うん。
おぉ。はあ、
そう来たかーってなるから。あの、歌尾さん。
はい。
ダンクーガではないです、敵は。
わかってるわ。そんなもん、日米誰も得せんへんでしょ、ダンクーガなんか。
マジ？
うん。うん、
ま、あ、でも原作では、
はい。
ウルトラマンだったらしいんですよ、ここ。
敵が？
いや、なるのが。
あ、ウルトラマンで行くって？
そうそうそうそうそう。で、ウルトラマンに変身したらしいんですけど、
はい。
なんかウルトラマンの権利で揉めてて今、
はい、うん、
最近なんかウルトラマン側が勝ったらしいんですね。海外とのウルトラマン、
タイのウルトラマンがありました
から、ね。そうそうそう。だからその関係で使えなかったみたいな。
ハヌマーのやつですね。
言われてて、本当はウルトラマンで行きたかったみたいな。
ああ。
さウルトラマンで行ったら激アツだろうなと思ったけど、
はい。
いやガンダムで行ってもよかった。
なんか
豚さん何で行きます？
じゃあその行くっていうのがよくわからない。
いやだから何でも巨大化で変身できるってなったら、
はい、
敵と戦うってなって、
はい、うん、
じゃあこいつで行くかみたいな。
コラボキャラ何でもいいってこと？
うん。だから俺はジャルムフィンで行く。
てっちゃんでもいいの？
いや巨大なのがいい。
いやだでかいてっちゃんで行くみたいな。
いないでしょそんなの。 一人デビルリバースでしょ。だから、俺は、デビルリバースで行くならありよ。あり。それならある。
じゃあ、
俺は、山の不動で行くって。
イデオンとかが強くてい
い。ありありありあり。
イデオンで行ったらいいやん。
行ったらいいかもね。
うん。そこでわざわざ、なんか、ダンバインとかちっちゃいやつで行くのってバカバカしいじゃないですか。
刺さるかそれがユーザーに。まず。
キャラクター界
で一緒。やっぱガンダムで行った方が刺激的じゃないですか。
いや、イデオンで全部ぶっ壊すって。
うん。でも俺はイデオンで行くって言って、
うん、
ジムみたいな顔したやつが、
はい、
出てくる映像を、
はい、
で流して、レディープレイヤー1。
そう。
大ヒット公開中ってなっても、
はい、
イデオン知ってる人以外、うおーってならんやん。
スーパーロボット対戦でもイデオンが出てくる回っていうのは、
スーパーロボット対戦 F ですね。
節目とされてますからね。
F 完結編か。
F 完結編と、第3次スーパーロボット対戦アルファ。
伊藤さん結構やってんね、スパロボ。
いや、イデオンが出てくるやつだけやってるんですよ。
イデオンオタヤが。
で、イデオンが毎回ゲームぶっ壊してくれるから。
うん。イデオンガンとイデオン騒動でね。
はい。ゲームぶっ壊してくれるから、もう痛快にも程があって。
でも、イデオン側の敵、いいよね。
いい。
敵のロボットがかっこいい。
むっちゃかっこいい。むっちゃかっこいい。三本足とかで。
じゃあ、ブタさん、その敵のロボットになったら。
なんでやねん。
かっこいいってそこまで思えるの。
でも、弱いのよ。いや、強いよ。強いねんけど、イデオンとかに比べたら全然弱いのよ。
うん。
やられメカなのよ。
うんうんうん。
その大ソレットパワーは何も持ってないんですよ。
うん。
SF 的な、常識的な能力しか持ってないの。
うん。
だから、それを非常識なイデオンがぶっ壊すから面白いんでしょ？常識的なやつは。
俺はキングゲーナーで行くって。キングゲーナーだと刺さらんかったな、うん、そこまで。
いや、やっぱりオーガニックメカとかがいいでしょ。
何がいいかな。あれはノリコが乗ってたやつなんだっけ、ドアス
ガンバスター。
そう。
いや、多分ガンバスターっていうのはイデオンじゃないですか、まあ要は。
まあそうだな、一緒だな、あれも同じぐらい強いな。
だってイデオンとゲッターロボを合体させて、ちょっとコンバトラー V 要素を加えたのがガンバスターやから。
うん。
どっちにしろ、あんのは、イデオンとゲッターロボ原作版にむちゃくちゃ影響を受けたわけですやん。
うん。
で、ガンバスターのもうメインは、そのイデオンと原作版ゲッターロボのイメージをむちゃくちゃこう、踏襲したものになってるわけです
やん。だから足がキャタピラなんだ。
足キャタピラなのは、あれは、だから、コンバトラー。
ああ、あんのってほんとすごい、
ね。コンバトラ要素ですよね、あれ。
じゃあ俺はコンバトラ V で行くって。
で、コンバトラ V の、何でしたっけ、超電磁。
ヨーヨーとか。
竜巻から。
スピンとか。
あ、そうか。
スピンとかもやる。
超電磁スピン。そう、超電磁スピンっていうのは、AT フィールド貫けるってあんのか、ちゃんと。明言してましたから。
まあ、超電磁スピンで貫けんもんはないのかな、基本的に。じゃあ、ダンクーガンは？
いや、ダンクーガンではダメなんかも。
ダンクーガンかわいそうじゃない。
いや、ダンクーガン好きな人ってそんなにいないでしょう。
だってあれマクロスセブンじゃん、ほぼ。
そうなの？
だってめっちゃバンドするし。
ヤオ
カズ。劇場版のやつ。うん。
なんか、もうすぐね。
でもちゃんと曲も流れるんだよ。
え？
ガンダムの。燃え上がれ。
え、そうなの？レディープレイヤー1で？
うん。
そこまですんの？
そこまですんだよ。で、
うん。
戦う相手の曲も流れるわけよ。
そこまで？そこまでコラボ
するの？めちゃくちゃ熱くて俺鳥肌立ったもん。
てれれれってってれれれれってってれれれれってってれれれれってれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれ
れれれれ
れれれれれれれれれ
れれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれ
れれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれ あ、え、あの変な、変なあの、
ヘルメットかぶって黄色
い。あいつ何も。
いや、あいつは集団で出
てる。ヘイロー、正直、ちゃんと、最後までやったヘイローないからね、僕。
正直に。
Xbox の初代 Xbox ちょっと友達に借りてヘイローちょこっとやったぐらいであって、360でもヘイローやらなかったし、ギアーズ・オブ・ウォーやってましたわ。
ギアーズ・オブ・ウォーのキャラとかいるんじゃない、多分。俺があんまりわからないけど。あのガチムチはやした。だってビートルジュースもいるんだよ。
ビートルジュースが、
うん、俺が大好きな映画。
一体なぜ
だからもういろんな映画のキャラもゲームのキャラもアニメのキャラもいいんだよ。
今までそんな破天荒にいろんなキャラクター混ぜ込んだ映画ってありました？
いや、ない。もうこれすべての、一番出てる映画、うん。
レゴバットマンあったじゃないですか。
はい。
レゴバットマンで大概。
バットマンもいるよ、もちろん。
大概僕はドキも抜かれたんですよ、レゴバットマンって。
うん、バットマンはもちろんいる。
ユニバーサルに出てくる映画、何でもかんでも混ぜ込んでたから。
うん。
これって、もう、なんていうの、レゴやからできることやなって思ったんですけど。
あとエイリアンも出る。
エイリアンも？
うん。あとはスーパーマンも。
スーパーマンも？だからもう。
スーパーマン変装セットみたいなのが、クラーク・ケントの、ビシッとしたスーツ姿セットみたいな。
ユニバーサルの枠超えてはさすがに呼べなかったんですよ、レゴバットマンムービーも。
うん。
でもその話聞いてたら、レディープレイヤー1って会社とか飛び越えてませんやん。
だってキティちゃん出るもんな。
ねえ。それってどうしたんでしょうね。一
位全部ケン。スピルバーグだから。今出てるのをちょっと見てみたけど、バックトゥーザフューチャーのデロリアンでしょ。
まあその辺は自分の映画っちゃ自分の映画。
あとトランスフォーマーも出るし。
うん。
グーニーズ。
うんうん。
あとグレムリン。
もうその辺は自分の映画っちゃ自分の。
アイアンジャイアント、マッドマックス。あとデスノートのリューク。
え、だからそういうのってどうやって権利。
だからスピルバーグがいいって聞いたんだろうね。だから猪木と一緒ですよ。ポンって札束渡されて、財布にギチギチの。
いや、だからそれ金かか
る。ないかって。
いや、金かかってしゃあないじゃないですか。
でもそれ、でも、これをって。
え、それかあれかな、いいかなって言って聞いてもらって。
ロボコップも出るし。
バーグが使うならいいよってみんな
言わせたから。そうそう、あとロード・オブ・ザ・リングのガンダルフも出るし。
だから、レゴ・バットマンとかやったら、あいつとか出てたんですよ、ロード・オブ・ザ・リングのあの敵のやつ、もう、何でしたっけ？
サウロン。
サウロンみたいなやつとか。
あと、スポーンも出る。
でもその辺が限界じゃないですか。普通は同じ会社のやつとかで、ね。
そうそうそう。だってジェイソンも出るし、フレディも出るし。
なんでしょうね。なんか。
あとデジモンも出る。
だからそんな細かいやつって権利料払うだけ、そんな感じがするから今までって出さなかったでしょ？
R2D2 も出るし、ミレニアムファルコン号も出る。
なんか。
あとチャッキーも出る。
なんかその、映画の根幹に関わる、登場ではないから、
うん、
許せーみたいな。
いや、ちゃんと権利は取ってると思うよ。
いや、だから安くしろーって。
あとね、豚尾さんが大好きなね、
はい、
ガイガンも出ます。
ああ、なぜガイガンなの？
まあ、映画を見てからね。あと豚尾さんが言ってたソニックも出るよ、もちろん。
え？
ロックマンも出るから。あと竜も。
え、竜が出んの？
ホンダも。
ホンダ。
ブランカも。サガットも。
テレレレレッテテレレレッテテレレレッテテレレレッテ。
あとはトゥームレーダーのララクロフト。
え？どうやってその権利。
あとスパイダーマンもハルクも出る。
権利取るチームが聞きたいわ。
ね。
な、頭痛くなるぐらい。あっちこっち
世界中の大ヒットの何もかも撮ったよね。
だったら僕らの知らない作品とかもいっぱいいるってことかな。
でしょうね。原作では、
はい。
まあ、ウィキ見てるんだけど、
はい。
主人公の愛用機として、
はい。
レオパルドンが出る予定だったらしい。
なぜ出なかった？
スパイダーマンの。なぜ出なかったというと、
はい、
アメリカでは、同作品が放送されてなくて、知名度が低いから出ないって。
いや、そんなことないやろ。だって、マーベルのホームページでずっとやってたよ。
いや、でもスピルバーグが、
はい、
知名度ないよって言ったらもうないよ。
王さんが。
俺らがあるあるって、あるあるってあんだけ言っても、
うん、
アベンジャーズにレオパルドン出ないから。
え、でもなんか向こうの、なんです、スパイダーマンの漫画に出てたらしいじゃないですか。
ちょっとだけでしょ？しかも、なんかちょっと、知ってるオータを喜ばせようみたいなもんやん、それ。クスッとさせようみたいな。あ、これ、ジャパニーズスパイダーマンみたいな。レオパルトンね。
向こうのオータとかめっちゃ知ってるらしいですね、
レオパルトン。オタやん。オタに向けてどうすんのよ、映画を。
だからそれがスピルバーグの感覚ってこと？
うん。
でもそのレディープレイヤー1の原作に出てくるってことは、あれでしょ、知られてるってことじゃないの。
いや、だから原作者はね、オタだから。だって原作にはスピルバーグも出るんだよ。
で、映画にも出んの？
映画には出ない。
なんでスピルバーグ自分権利
いらん。恥ずかしいって、それ
は。権利いらんやろ。
さすがにそれは、みたいな。
そう、他の出されたキャラクターの気持ちになったんかっていう。
あ、だってさ、ライディーも出るんだよ、原作には。
え、じゃあそんなに有名なの、ライディーンって。
ねえ、アメリカのね。
ねえ。え、でもほんまにマーベルの公式ページに、東映のスパイダーマンずっと放映してたんですよ。
いいから、わかったから、そこは。
あんなんせんでしょ。
日本でも知ってる人の方が少ないから。
え、めっちゃ知ってるな、俺はパルドン。
絶対知ってないから、だからブタオさんとか知ってる人しか知らないから。
え、当時みんな見てたっちゅうね。
だからその当時の人向けなのかもしれんけど、この映画は。
ねえ、40歳ぐらいのやつ向けでしょ。
うん。
レオパルドンとか全員してたし。
いや、全員は知らない。
え、だって、スパイダーマンって日本のヒーローだと思ってたもん、当時のガキは。
うん、いや、人気なのは知ってるよ。めちゃくちゃ人気だったっていうの。
でも、レオパルドン出てくるじゃないですか。
うん。
心のどっかでは冷めてた。
だってもうすぐ死ぬからでしょ、敵が。
すぐ死ぬし、僕らはスパイダーマンの活躍が見たかったのに、
うん、
結局ロボットのと一緒でしょって思った。
だってソードビッカー出したら敵終わるじゃん。
この糸とかそういうアクション見たかったのに、うん、でっかいロボットが出てきてソードピッカーって言って敵死ぬとかって意味なくない？
だからサメズサブタオさんもスピルバーグは考慮したんだろうね。
うんうんうん。え、だから
こいつは、
だから主人公がレオパルドンを選ぶのって超正しいじゃないですか。敵一撃やん。必ず勝つから。
でも映画には出ません。
ボスすら一撃で倒したんですよ。レオパルドン。
やばい。
チェンジレオパルドンって言って。
まあね、ぜひとも見てほしいわ。これは。一回じゃこのウィキペディアに出てきたキャラ、本当に出たんかっていうぐらいわからん。うん、
ラスボスも22フレームぐらいで死にましたからね。
早いな。
うん。うん、見えない。
まあね、ガンダムが戦った敵をね、見てほしい、はい。俺は感動した。
なんなんでしょうね。スピルバーグかな。
こいつ、俺のこと、好きだなって思う。
ジョーズかな。
ジョーズではない。ガンダムとジョーズが戦ったら、ジョーズ一瞬で死ぬでしょ、普通。
でもガンダムがガブって、B パーツ。
ちょっとでも見てみたいわ、そのシーン。
B パーツが失われて。
そのシーン見てみたいわ。ジョーズ、うん、本当にでかいジョーズが出てきて、
はい、
ガンダムがガブーって噛まれて水中戦仕掛けられるっていうシーンは見てみたいわ、
はい。グラブローより強かったりとかするかもしれないですよね。
グラブローより強いかもしれない。まあ。
あとジョーズ見た瞬間に、
うん。
このガンダムじゃ小さすぎるっていうかもしれない。
どんだけでかいの、ジョーズ。ガンダムってでかいよ、なかなか。
18メートルですかね。
そんなサメいないからね。
いやそんなサメいないって言ったら、ジョーズ全否定じゃないですか。
ジョーズも18メートルはなかったでしょ。
でも船よりでかかったですよね。
うん、でも18メートルはなかったですよね、あの船。
なんてこったって、船が小さすぎるって言ってましたよね。
化け物だって。
うん、うん、うん。だから、樽3つとかでも沈まないですよ。
なんかガンダムが樽3つで沈まないか、本当に。ガンダムに樽打ちつけて、
はい、
これで浮かんでくるぜって。
そうそうそうそう。
やったぜってなるか？
じゃあ、わかった。わかった、わかった。あの漁船、クイントの漁船対、
うん、
ガンダムでいいんですよね。
じゃあ敵がね、
うん、
巨大化アイテムで主人公一名を蹴散らすぜってなって、
はい、
ジョーズの船になるか？
よし、これで三つ目だって。
バコッ
つばこって。
で、主人公のブロディとか、あと漁師とかのアバターになるわけね。
う
ん、
そうそうそうそう。信じられんで三つもついてるんだぞって。
死にそうなるわ、あの船に乗ったら。
だってスピルバーグやったら、もう自分の作品にそれぐらいリスペクトして、あと激突のトラックとかどうです？
まあ、なんか、それは技で出しそうだね。
そうそう、激突のトラックでいきなり引かれるっていう。
うん。
ドーンって。
あ、今見た、ジョーズのサメ8メートル。
あー、でも巨大化の腕輪みたいなのあるんでしょ？
うん。
じゃあ、ジョーズのサメでかくしたら？かなり強い。
それ、ジョーズのサメのアバ、いやいや、違う。巨大化って言っても、だから巨大化の何かになれる腕輪だからね。
あ、普段は。
まあ、だから、なれるよ。なれると思うよ。うん、体長8メートルは巨大化だから十分。
あ、だから、普段はデカキャラにはなれへんのや。
うん。この腕輪が超レアアイテムなのよ。
その腕輪があったら、普段は操れないようなデカキャラでもいいよってなるんや。
うん。何分間だけ、その絵になって無双してね、みたいな。
でもそれでなんかうっかりザンギエフとか選んでしまったらそんな感じがしますね。
もうでかいよ、ザンギエフは。
うん。
でかキャラだけど、
うん。
選ばんや。
うんうんうんうん。
だってサガットとかいるんだからすでに同じぐらいでかいキャラの。
うんうんうんうん。そうですね。
で、上手にもならんでしょ？
ならんなぁ。
だってピチピチするでしょ？陸でなったら。
エイリアンクイーンとか？
ガンダムに一瞬でやるでしょ。ビームライフルったら溶けるでしょ。
じゃあやっぱりあれですよね。ダイアポロン120メートル。
だからそういうの。うん、120
メートル。間違っても
ジョーズの船とかにはなる。ジョーズの船って発想が気違いでしょ、
完全に。
俺はジョーズの船で行くって。
うん。
陸だぞ。攻撃方法、樽打ちつけるだけだぜ。はぁ、やばい。沈むの待ち。沈む。三つでも沈まんって。
そう。じゃあ浮いてこないって。
オルカ号にはならんだろ、さすがに。まだシャチになった方が戦闘力高いわ、本当のオルカになった方が。
他なんかスピルバーグのリスペクト、あれか、未知との遭遇のマザーシップとかあんな感じか、なるとしても。
だからそういうの、ヤマトになってせめて、宇宙戦か。
ああ。スーパースターデストロイヤーとかやったらまだいいですかね。
でかすぎるわ。
でもなんか、その、スターウォーズのやつらも出てるんでしょ？
うん。
ありなんじゃないの、スーパースターデストロイヤー。
あれになりたいの、ブタオさん。まず、あれになってどうしたいの？
あれって惑星破壊できるらしいじゃないですか。
うん。
でも作中ではほとんど活躍ないけど。
うん。
で、デススターになる？
デススターになるとかやめて。もう、せめて。
うん。
建造物はやめて、オルカ号とか、デススターになる。
ガンダムだってそう
ロボットとかになって、せめて、ロボット系、
うん、
せめてね。
はいはいはいはい。
現実味というか、現実味ないけど。
現実味って一番ないやん、そんな。
ないけど。
ジョーズのオルカ号と現実味の塊じゃないよ。
うん。
面白いな、たっちゃん。
いや、ブラさんの方が面白い。オルカ号になる。俺は、オルカ号で行くって。
うん。そこで。
売れるわ。売れるわ、死ぬほど。
うん。
いや、次のラジオメモ行きましょう。
なんかわからんかったけど、結局面白いのね。
めちゃくちゃ面白い。僅差で呪文字の勝ち。
あ、そうなんや。
うん。
じゃ、呪文字。
面白どうで言えばね。
呪文字ウェルカムトゥージャングルって相当なんや。
だけど、映画と、の、その、迫力とか、う
ん、はい。
豪華度だとレディプレイヤー1はやばい。
まあ、あの、ウェルカムトゥージャングルは豪華度はあんまりないですよね。
だから、バンボシュがレディープレイヤー1。
はい。
ドンテが、ジュマンジ。
あの、ケーキのシーン、もう僕大爆笑したんですよ。
あ、ケーキ、これケーキ、ケーキ。
ケーキのわけないだよ
なって。とか言って、ケーキ食ったら、でも俺、どうにもなってないよね。大丈夫だよね、ずっと。あ、服でしょ、ジュマンジ。
いや、ケーキ、ケーキ弱点って、お前、って。
ここで生きてくるかってなるでしょ。
生きてないし、別に。笑かそうとしてるだけやんけ、あの。
いや、ほんと面白い。いや、これ、スターウォーズ超えるわ、ね。
これパンだよなって、ケーキじゃないよなって。
え、だって私ケーキとかわかんない、パンとかみたいなね。
そう。ケーキが弱点って大したことないよって。いやー、面白かった。ラジオメモ。
はい。
Remember Me っていう。
うん。
あの、ディズニー・ピクサーの。
あー、なんか骸骨っぽいやつが。
そうそうそうそうそうそう。そう。まあ、ピクサーものって、悲しみとか。
うん。俺が大好きな映画、インサイドヘッド。
そう。怒りとか。あれ以来見てなかったんですよ、僕。
うん。
なんか、アーロと少年とかいろいろやってましたね。
あとはなんだっけ。ペット。
え、あれもそうなの？
あれは違う？
あれは違う。あれはちゃうでしょ。
他の会社？
うん。あの、なんかペットが自由、活発にやるやつでしょ？
そうそうそう。
あれ、アマゾンプライムビデオとかで見れるんじゃないですか？
あとは、歌うやつ。
全部歌ってるやろ、大概。
ええ、ショーで歌うのが動物たちのやつ。
え？
え？なんだっけ？
え、それもちゃうんじゃない？
ちゃうか。
まあ、とにかく、Remember Me、なかなか、評判もいいし。
うん。
なんかテーマも面白そうだし、なんか南米世界観っていうのがまた、昨今、ディズニーとかそういうの好きじゃないですか。
うん。
まあ言うたらその、ポリコレ的描写っていうんですか？いろんな世界観、白人世界観っていうのを脱却しようと思ってあれこれやってる感じが、強いでしょ？
うん。
で、Remember Me って特にその舞台が南米っぽいし、
うん、
でそこでもういかにも南米な感じの主人公の少年が、
うん、
こういう主役も今までなかったなと思って、でしかもなんか死を扱った話っぽいんですよ。
ほう、死ぬの死？
だからその、主人公の南米ショタが、あの世に行ったみたいな話っぽいから。
できないかもしれない。
悲しいじゃないですか。
うん。
しかも、Remember Me ってタイトルじゃないですか。
ああ。
なんか忘れないでみたいな。
うん。
え、そんな悲しい話なの？みたいな。
うん。
そういうので、その今まで、なかなか切り込んできた感じがしません？
うん。
って思って気になったから、ちょっと見てみても、久々にピクサーのインサイドヘッド以来やけど、見てもいいかなって。最近そのピクサーって、同じディズニーではあるけど、ディズニーの本体のなんかこの躍進からしたら、ちょっと置いてかれてる感じがするのね。
うん。あ、カーズとかか。
あ、そうそうそう、カーズとか。 ちょっとなんとなくもう、ディズニーの本体の、どんどん新しい展開取り込んでいくのに対して、いつの間にかなんか、気づいた周回遅れになってた感がなんとなく僕の中であって、
うん。
でも今回のなかなか新しくて面白そうだし、評判もいいから、なんか、泣きましたみたいな話よく聞くから、
うん。
もう、じゃあちょっと、見たいなと思ってて、ちょうど、しかもその、見に行きたいっていうのに加速つく理由として、
うん。
へーというか、おまけでアナと雪の女王もついてるっていう。
え、おまけ映像みたいなやつね。
もうおまけ映像っていうレベルじゃないんですよ。
ほう。
続編的なやつが。
おー。
その、もう2本立てぐらいの勢いですね。
うん。
もうおまけっていうには22分もあるんですよ。
結構、続編だね。
もうなんか、普通のテレビアニメ1話分ぐらい平気でありません？
うん。
まあ、それもなんか一緒に見れるんやったら、なお得やなと思って。
太っ腹だな。
太っ腹でしょ？
うん。
もう見に行こう。で、もう終わるし、もう滑り込みで、見とこうと思いまして。
うん。
で、見に行って、その、アナと雪の女王は、アナと雪の女王家族の思い出っていう新作なんですよ。
うん。
で、これがね、てっちゃんさんはアナと雪の女王字幕で見たと思うんで、
うん。
わからへんと思うんですけど、
はい。
日本語だと雪だるまの声ってピエール滝なんですよ。
うん。
めっちゃうまいのね。
めっちゃうまい。
もう、雪だるまオラフっていうやつの声、ピエール滝が、もうすんごいハメてるんですけど、
うん。
ハマり役で。で、うん、今回の僕、日本語版で見に行ったから、アナと雪の女王の声優全部一緒で、で、ピエール滝がめっちゃ出てくるんですけど、この、家族の思い出って、あれなんですよ。雪だるまが主人公なんですよ。
うんうん。ずっと雪降ってたやつね。
そう。雪だるまのオラフっていうやつが主人公やから、ずーっと、ピエール滝が喋ってるんですけど、
うん。
もうピエール滝が最初から最後まで無双して終わってたなっていう。
楽しい話だった。
楽しいし、ストーリーは言うとクリスマスの、王国でクリスマスのなんかその、パーティーをしようと。国民は招いてね。うん、で、雪だるまのやつとかはすんげえ楽しみにしてるんですよ、
うん。
で、今からパーティー始まるって言ったら、最初の鐘鳴らす儀式みたいなのをバーンってやったら、国民全員帰るんですよ。ああ、終わった終わったって家に帰りますわって全員。パーティーのすんごいこう、食事とか用意してたのに、誰一人来てくれないんですよ。
そんな辛い。
で、なんでって言ったら、いや、だってみんな家族で、クリスマスにやることって決まってるからって。
うん。
で、悪いんですけど、帰りますって言って帰っちゃったから、もうアナと、エルサっていうのを二人っきりでクリスマスしないといけない。まあ、雪だるまもいるんですけど。
あれは男は？
男もいる。
うん。
男とトナカイも一応、俺たちもいるぜとかって言って、
うん。
で、クリスマスには、こんなんしようとかって、シチュー作ろうとかって言うけど、そのシチューがちょっとキモそうなシチューやったから、
うん、
テンションがどんどん下がっていくんですよ。で、家族でどういう風にして、クリスマスをしていいのか分かんないって。
うん。
なんでかって言ったら、ずっと離れてっていうか、前の本編見た人だったら覚えてると思うんですけど、エルサは幼い時に隔離されてたんですよ。
うん。
で、親もその後亡くなるじゃないですか。
はい。
だから一緒にクリスマスやった記憶が全くないって。
うん。
だから、みんな家族でクリスマスの時に絶対することみたいなんがあるみたいやけど、なんもないって。
なんもないって。
なんもないって。
で、
それで、その、オラフという雪だるまが、一肌脱いで、
うん。うん
もう、
しゃねなと、俺が、と。
全国民の家回って、
うん。
クリスマスの伝統を集めていこうって。
うん。
って言っても全家を訪ねていくんですよ。
いいこと言うね。
で、あ、ここの家ではこんなクリスマスでするんだって。
うん、
で、そういうアイデアを全部集めてって、その二人のところに届けてあげれば、きっと喜ばれるだろうっていう。で、最後に行くのが、てっちゃんさん覚えてますかね、あの、王権の店っていうのが、町外れにありまして。
うん。
あの、いろいろ買い物してくれたら、あの、サウナに入らせてあげるよって、おまけで
って。ああ、あったね。
あったでしょ？
うん。
僕、その時に気づいたんですよ。
はい。
そういえば、アナと雪の女王って、僕的にはすごい大好きな映画なんで何回も見たんですけど、
うん。
サウナ出てたわ、と思って、この映画。
サウナ映画でしたね。
そう、サウナ映画やったし、今回もっとすごいんですよ。
何？
あの、そいつの家に、そいつの家っていうか、店に訪ねていくじゃないですか。
はい。
で、クリスマスの伝統はって言ったら、もう答えるまでもなくて、
うん。
家族全員でサウナに入って、
うん。
ロウリュするんですよ。シュワーって。
うん。
もうこれ以外考えられないよって。
うん。
もうさ、クリスマスはこれで決まりだねって言ったら、雪だるまがサウナに入ってロウリュ浴びながら、シュワーってやって、溶けていくっていう。うんうん、
悲しい。
最高だよ、そう、最高だよ、これって
言って言いながら十分。
シュワーって自分もロウリュと一緒に溶けていくって。その、
面白すぎるだろ。
あのね、今回前以上にサウナ出てくる上に、ロウリュまであるし、その後サウナもらうんですよ。
あ、もらう。
あの、これを、あの、お姫様にプレゼントしてあげてって。
うん。
で、サウナを馬車に積んで、エルサとアナの元に、もうこんだけすごいものがあったらもう喜んでくれるだろうって言って帰るっていう。でも、そのサウナが悲劇を呼ぶんですよね、この後。
なぜ？
それはまあ、見て
もらう。見てもらうでしょ。もう、リメンバーミーよりこっちの方がいいですよ。もう、南米の死の話とかな、泣ける、って。そうね、そうね、と思ってくるので、ね、サウナもらうっていうのが
すごい。サウナもらう
んですよ。サウナもらうって。もらうの中で一番やば、なんか考えられないもらいだよね。
そう。
で、家もらったとかぐらいやばい。家もらうみたいな。
サウナプレゼントしてあげてって。
うん。
いや、これがね、本格サウナがゆえの悲劇なんでしょうかね。とんでもないピンチを招くんですけど、サウナが。いや、で、結局最後は、まあ、いろんなことがあって、めでたしめでたしになるんですけど、
うん。
もうそこに至るまで、もう非常に、ちょっと面白くて、しかもその、オチが、あの、前作の本編の伏線が効いてるんですよ。
おう。
あ、そういえば、みたいな。あーってなって、ほろっと。
うん。
だから、リメンバーミー見る前にまず泣いてるっていう。
あ、もうじゃあ、リメンバーミー、いいじゃん。
ただね、あの、このアナと雪の女王家族の思い出って、すんごく評判悪いみたい。
ああ、面白くないって。
本編ではなんかその、いや、本編では本国。本国では、なんか満足度 30% ぐらいの評価受けてて。
うん。
で、しかもあの、リメンバービーに上映からしばらくして、
うん。
上映外されたらしいんですよね。
あ、そんなに？
もうリメンバービーだけでいいって。
うん。
なんか子供が退屈するって、その、リメンバーミー見に来てたのに、アナと雪の女王22分。
あ、サウナ話見せないでも、
でも僕大満足したんですけど、
うん、
ようできてんなって、もう始まった瞬間からその、アナと雪の女王の続き感満載やし、
うん、
その歌とかも日本語とかでめっちゃハマって歌えるっていうのももう、前作と同じクオリティやし、
うん、
で、前作の、あの、伏線が生きてて今回のオチに繋がってて、あー、よう、これはもう続編として、本当に問題ないわっ って思ってふと考えたんが、
うん。
これ作ったやつね、あの、全世界の人類がアナと雪の女王を見てるっていう前提で作ってるって思った。
そりゃそうだろ、前作続きなんだから。
いや、でもほら、昨今の映画って前のやつ見てなくても面白いっていうの前提じゃない？
ああ、確かにな。
なのに、この、アナと雪の女王のこの、家族の思い出って、
うん。
前作の映画の後についてるんやったら全然いいんですけど、
うん。
マジで見てるやつしかわからないんですよ。
ガチ勢向けなのね。
これだけ見ても多分、あの、世界観とか一切わかんないんですよ。
うん。
とか、その、ストーリーがなぜこうなるのかっていうの全くわかんないんですよ。
うん。
でも前作ってすごいヒットしたじゃないですか。
大ヒットです、鬼のように。
鬼のようにヒットしたでしょ？
うん。
だから作ってるやつは、リメンバーミー見に来るようなやつは、アナと雪の女王って当然見てるよねっていう。
ああ。
でもそれが裏目に出たっていうことじゃないですか。
うん。
言うほどリメンバーミーに見に来たやつってあなたの雪の女王を見てるとは限らなかったっていうことでしょ？
うん。
そらそうですよ。日々新たなあの子供とか出てくるんやから。で、リメンバーミーってどう考えても子供向けのやつやから。
うん。
その、ねえ、新しい顧客ってあなたの雪の女王って2年も前の映画なんで、見てない可能性ってすごい高いですよね。じゃあ退屈ですよね。
確かにね。
あの、あまりにヒットしたせいで、前作前提に、あの、アベンジャーズですら別に飛ばしても見れません？
見れる。
そういうことやってんのに、あの、前作見てへんかったら分からないストーリーぶち込んでくるっていうのは、なんか冒険やったなって思いますね。
もう全然リメンバーミーの話が始まらないのがいい。しないでしょ、もう今回は。しない子、来週にしよう。南米の死の話で、泣ける、
はい。うん、うん。
泣けた？武藤さんは。
その、あなた雪の女王終わるじゃないですか。うん、ああ、よかったよかったって思って。
うん。
で、急にトイレ行きたくなって。
うん。
あの、猛烈にダッシュして、トイレ行きましたね。
じゃあ我慢できるほどの映画ではなかったんだね。
いや、その22分見終わった時に、
あ、うん、
終わるじゃないですか。字幕になるじゃないですか。あの、出演者とか、うん。その間に猛烈にダッシュして、あの、トイレ行ったんで、
うん、
周りでなんか見てた人からしたら、こいつ、アナと雪の女王だけ見に来てたんかなって思われたかもしれない。節がありますね。
アナと雪の女王オタ。
そう。ほんまに、バーミーとかじゃなくて、アナと雪の女王を見たくて、来て終わったからこいつ猛烈に帰ったんかな、みたいな。
やばない、そうだ。
でもそう思われたら尺やから、うん、必死こいて帰ってきましたね。おしっこした後、
うん。
で、帰ってきた、ちょうどあのタイトル画面出るとこやったんで、間に合ったって。でも正直、なんか、アナと雪の女王を見終わった後にリメンバーミー始まったんで、
うん。
なんかあの、日本立てのもう一本か、みたいな。
ひどくない？こっちが本ちゃんだから。
そう。だから、それが良くなかったんでしょうね、本当に。あの、外されたとかっていうのも含めて。なんか、せっかくの本編の方が、ちょっとインパクト弱くなっちゃうじゃないですか。
うん。
生実家そのヒット作の続編だけあって、短くても22分もあったら、
22分も普通5分とかね。
ね、
長くて10分だよね。
そう。で、こっちはまあ、泣かせる話ではあるんですけど。
うん。
あの、僕が思ってたのは、男の子が地獄に落ちる映画やと思ってたんですよ。
ひどくない？
で、そこで。
あ、骸骨いるしね、地獄
だよ
ね。
そうそうそう、地獄じゃないですか。だから、なんかの理由で男の子が、いきなりトラック突っ込んできたりとかして亡くなって、
うん。
で、地獄で宿泊しながら、なんか、僕を忘れないで、みたいな、話なんかなって思ってたら、
うん。
そうではなかった。 あの、主人公の、主人公の男の子生きてるんですよ。
うん。
生きてるんですけど、あの、家族が音楽とか絶対すんなって。
なぜ？
あの、何代か前の先祖の旦那がミュージシャン目指して、家族を捨てて帰ってこなかったって。そのせいで大変苦労したけど、靴屋さんを始めて、女で一つで、
うん、
で子供を育てて、その子孫も子供もずっと靴屋さんを営むことによって繁栄してきたんだって、
うん、
だからミュージシャンは敵なんですよ。
もう敵だな、ミュージシャン。
だから音楽っていうのは人を狂わすって、
うん、
だからその靴一家の一族の家訓として音楽を聴いてもいけないしやってもいけないって、
うん、
音楽だけは悪魔だっていう。
悪魔だな。
でも主人公は実はその国の伝説的ミュージシャンをすっごく好きで、そのミュージシャンっていうのはもう映画の主役やったりとかもうすごいんですよ。もう Remember Me っていうヒット曲があってみんなから尊敬されてる英雄なのね。でも最後はあのステージ中に鐘が落下してきて下敷きになって亡くなるっていう最後を遂げたんですけど。
悲しい最後を遂げたね。
そう。でも銅像とか立ってたりとかするんですよ。
すっごいじゃん。英雄じゃん、もう。
そう。
歴史上の。
で、憧れてその、ギターを真似して自作したギターで弾きまくってたりとかして家族に隠れて、
うん。
すんごい腕前を上げてたんですよ。
うん。
で、そのミュージシャンを記念した音楽イベントに出て人前で弾いてみたいって。
うん、
思ったんですけど、家族にバレてしまって、ギター叩き壊されるんですよ。
それはな。
こんなことしてるって。そう。バーンバーンバーンバーンって、
うん。
で、そんなくだらないことしてなくて、ご先祖様のお参りの日だよって、
うん。
その死者の日って言って、なんかその、まあ、日本で言うとお盆みたいな日ですよ。
はい。
ご先祖様帰ってくるんやから、ちゃんとこの祭壇に写真を飾って、ご先祖さん思い出さないといけない日なんだって家族で過ごしましょうねって。
うん。
でも主人公は諦めきれずに、イベントに抜け出して参加しようとするんですよ。
うん。
でもギターがないから参加できないって言われるのはね。
悲しいな。
楽器を持ってないやつを参加させないって。
うん。
で、みんなにギター貸してギター貸してギター貸してギター貸してって言うんですけど、
うん。
誰一人貸してくれないんですよ。
まあ、こんなお盆をな。抜け出して音楽家になっちゃうやつよ、ね、
で、仕方ないから、その偉大なミュージシャンの記念館に忍び込んで、
うん、
そのミュージシャンの遺品のギターを使おうとするのね。
うん。
そんなむっちゃバレそうじゃないですか。
はい。
で、実際その、ギターをバッて取って、ブルーンって鳴らして、うわ、誰、あ、ギターがないぞって。誰かが盗んだんだって入ってきて、やっべえ、捕まるってなった時に、
うん。
実は捕まらないんですよ。
なぜ？
誰も少年の姿が見えなかったから。
え、怖い。
で、ってなったら、その、主人公は、人とどんどんすり抜けていくんですよ。
うん。
実は、ギターを弾いた瞬間に、
うん。
何らかの呪いがかかって、
呪い？
あの、死者と同じになっちゃう。
もう死んでるみたいな。
そう。で、そこで、あの、地獄からやってきた、自分のあの祭壇に飾ってた、ご先祖様と、
うん、
次々と遭遇するんですよ。
うん。
で、一緒に死者の国に行っちゃうっていう。
怖い話やん。
そう。で、死者の国にずっといる、いたらね、
うん。
どんどんその体が骨になっていって、
うん。
もう二度と生きた人の国に帰れないんですよ。
辛いな。
で、どうやったら呪いが解けるのかって言ったら、
うん、
自分のご先祖様の誰かに、あの、許しを得れば、その瞬間帰れるって。
許し。
そう。簡単なんですよ。あの、お前許すって言ったら帰れるんですよ。
うん、
じゃあ、そのご先祖様と一緒にいるじゃないですか。
うん、
許して許して許して許して許してって言うんですよ。
怖い。
なんで そしたら、許すけど、
うん。
うん、条件を好きにつけれるのね。許す条件って。
あ、許す条件までつけれるわけ、ね、
そう。で、そのご先祖様って言って、その最初にミュージシャンの夫が出てって帰ってこなくなったご先祖様がいるじゃないですか。
はい。
その嫁がいるのね。夫に逃げられた。うん、じゃあ許してあげますって。呪い解きなさいって。でも、条件として、絶対二度と音楽には近寄らないことって。
つら。
そう、ご先祖様にも言われるのね。
うん。
で、分かった、絶対しないよって言って、バンって現世に戻ってくるんですよ、そのギター盗んだところに。で、やったーって、蘇ったーって言って、早速そのギターを拾って、ビューンって。
うん。
ふっってあの世にまた戻ってきて。
うん。
なんで25フレームで破るのよって。
ほんとね。
やっぱり、約束破るってできなかったんだって。
主人公はちょっと、バカなのね。
いや、まあもう子供やから。
あ、そうだよ。子供だから考慮しないとな、その辺。
そう、子供はだってそういう、こう、なんちゅうの、血気盛んじゃないですか。
うん。
って言ってて、その、自分の、なんちゅうんですかね。自分のご先祖様は全員音楽に反対じゃないですか。
はい。
だから、絶対にその蘇る条件として音楽すんなってつけてくるに決まってません。
うん。
じゃあ、蘇れないってなるんですよ。
どうしたらいいんだじゃん。
じゃあ、音楽許してくれるご先祖様っていないのかってなったら、
うん。
なった時に、実はその、逃げたミュージシャンの旦那っていうのがいましたやん。
うん。
自分はきっとそのミュージシャンの血を引いてるんだって思うわけですよ。その音楽が好きで家族を捨てたっていう。
うん。
うん、でもそれが、もしかしたら自分が憧れた大スターあいつが本当はその逃げた
お父さん
そのおじいちゃん何代か昔のおじいちゃんなんじゃないのかっていう、
うん、
ヒーローと血がつながってたのってなって彼だったら絶対に音楽やれって言ってくれるはずやって、
うん、
会いに行こうってなるっていう
ああ、探しに行こうって、その、ご先祖を、多分、っていう。
っていうかもう、その、死後の世界でもそいつは大スターなんですよ。
まあな。
で、コンサートにめっちゃ客集めてるんですよ。
うん。
だから、その、彼のパーティーに参加できるためには、音楽、死者の世界の音楽賞で、優勝すればいけるっていう条件があるから、
うん、
よし、参加だっていう。
うんうんうん、
まあ、ありがちなパターンですけど、なっていくっていう話ですね。で、果たして、その音楽をやりたいと思ってる少年は、そのミュージシャンであったご先祖様と出会って、許しを得ることができるんだろうかっていう。
うん、
でもそこには音楽を取るのか家族を取るのかみたいなテーマがあるわけですよ。
ああ、だって家族は絶対やめてって言ってるもんね。
そう。で、音楽取ったら家族を捨てることになるのよって。
うん。
でも、音楽を僕から取らないでって。
辛いな。
辛い。そしてもう一つ、重大なテーマとして。
うん。
祭壇に写真が飾ってるんですけど。
はい。
その死者の日のお祭りとして。
うん。
そこで祭壇に写真を飾られてないやつは、
うん、
その死者の日にお盆の時みたいな時に、現世に帰れないんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
死者の国のね、出国ゲートチェックみたいなのがあって、
うん、
ピーってスキャンされるのね。
うん、
お前家族が写真飾ってないだろうって、もうダメって。
辛いな。
出国禁止って。
じゃあ、きちんとやってる家族じゃないと、先祖も辛いね。
そう。 写真を飾られなくなって、誰もその生きてる時のことの話題をしなくなった例は、死者の国でも消滅するんですよ。あ、家族がもう、お参りしてないって言ってビリビリビリって消えていくっていう。
うん。
で、その、実は、向こうの死後の世界で出会った、ある一つの例なんですけど、
うん。
今回の、どうしても現世に戻りたいって、
うん。
現世でやりたいことがある、見たいものがあるんだって、会いたい人間がいるんだって、
うん、
でも誰も写真を飾ってくれないから出れないっていう例がいるんですよ。
うん。
そいつが、その少年に、俺の写真をどっかに飾ってくれって言うんですよ。生き返ったら。もうすぐ俺は消えてしまうんだって。
うん、
知ってる人がいなくなるから。
うん。
でもそれまでに飾ってくれたら、やり残したことができるって。だから、その少年と手を組んで、
うん。
少年が許されて、あの世に戻れるように手助けするぜっていう。
あ、そいつが骸骨？
そう。
ポスターに載ってた。
まあ全員骸骨なんですけど、死後の。
ああ。
でもそのポスターとかに出てた目立ってる骸骨はそいつですね、きっと。
ああ。
だそいつは自分の写真を現世に飾ってほしいから、
うん。
少年がそのミュージシャンと出会って、許してもらえるっていうことを手助けするんですよ。
おー。ミッションもあるのね、いろいろ。
そうそうそうそうそうそうそう。で、その二人でコンビ組んで、なんとか、その、ミュージシャンに、出会えるのだろうかっていう。でも、その、音楽を撮るか家族を撮るのかっていう問題っていうのはどうなんのかとか。
どうなっちまうんだ。
で、最後は泣けるっていう。
泣けるんかい、結局。
いや、泣けるんですけど、それは家族愛の話やから、結局。
うん。
まあ、泣けて当然なんですよ、その親子の話とかが出てくるんで。
うん。
親子の愛とかっていう話が。でもね、この設定って、すんごい辛い面があって。
うん。
家族とか親戚とかに恵まれてないやつって、死後の世界で積むやんっていう。
辛
っ。だってそうでしょ、家族が延々ご先祖様を写真飾って、祭壇を守り続けてなければ、死後の世界で消滅しちゃうわけじゃないですか。
うん。
でも、子供がいない人ってもう終わってますよ、じゃあ。
うん。終わったな。
もう言うたらそのご先祖様大事にしようみたいなんていい話ではあるけど、ただそういうのと無縁な人もいるじゃないですか、世の中って。
うん。
で、自分が子供作らなかったとしたら、もう死んだ後、速攻忘れられて無縁仏になるから、
うん。
罪じゃないですか。
これは、ちょっと辛い映画ですね。
だから、いい話にはしてるけど、道徳的な面も含めて、そのご先祖様とか祭壇とか大事にしようみたいなんとかって。うん、やけど、ちょっといささか、古い価値観でもありますよね。
確かに。俺はあんまり言うほど大事にしない系だと思うから。
この映画の世界観であれば。
世界観だと俺はもうやばいな。
そう。終わってる。
頼む、写真飾ってくれ。
いや、でも、てっちゃん、だって、ご先祖さん大事にしないよね、みたいな。
うん、うん。いや、俺は生きてる人の、生きてる人を大切にする教だから。
うん。
うん。どっかちょっとお盆も冷めた目で見てるところがあるんだろう。
冷めた目で、
うん。だってお盆やるぐらいだったらみんなで焼肉食った方がいいだろうと思う。
なんかね、その、最近その、ディズニーなんかとかでも中心に、割と新しい価値観みたいなんで突き進んでる面があるじゃないですか。
あ、だから言ったのね、豚尾さん。ちょっと、ピクサー、ちょっと古い価値観で行ったな、みたいな。
そうやね。ストーリー展開にしても、割とその、子供映画やったらこんなもんでいいみたいなご都合主義、なんかピンチになってもすぐ助かるみたいな。
うん。
そこに何の意味もなくて、
うん。
ただただ助かるために助かるみたいな感じの展開多くて、
うん。
水準からしたら十分面白いんですよ。
うん、
面白いんですけど、なんかやっぱり、どこかピクサーのやつって、その、ディズニー本体が割と大人が見れるようにしてんのに、対して、古いかなっていう。で、南米世界観とかは新しいんですけど、その話の内容としてはそのご先祖様を大事にしようみたいなんて、それに対して反論はないよ。
ないよ。
ないけど、ほら、今のやつって、例えば、あの、ディズニーとかにしても、あまあ、ディズニー系ですよね。あの、アニメとか、マーブルとかのやつ全部ひっくるめて、
うん、
その、ポリコレ集がすごいみたいな雰囲気ありません？
ありますな。
言ったら、いろんな立場の人がいるし、いろんな人種とかもいて、で、男女とかもあって、あんまり特定の価値観には寄らないようにしようみたいな、なんか意識ってすごい感じて、その辺がちょっとおって思わせるわけじゃないですか、毎回。そのブラックパンサーやったら黒人世界観であったりとかっていうのを打ち出してみたりとか、
うん、
その、男女が同じ立場にいるって、
ね。てか、ディズニーがやったら多分ね、
うん、
ギターやるっていう。
いや、まあ、ギターもやんねんけど。
いや、あの、家族とかの、
うんうん、
そういうことで自分の可能性潰すなみたいな。
ああ、そうそうそうそうそう。いや、結果的にこれ別にその少年の音楽の夢が絶たれるとかっていう話じゃないんですよ。それ分かってると思うけど、う
ん、予想。もちろんね、もちろん分かってるよ。
けど、なんちゅうの、都合はいいんすよ。終わり方、割と。
うん。
その自分の決断がどうとかっていうよりも、なんか結果往来みたいな。で、その、大家族みたいな感じ、南米やからそんな世界観全然いいんですけど、
うん、
それでも全く一人ぼっちで暮らしてる人だっているじゃないですか。
はい。
平気で言いますやん、絶対に。
いますね、平気で。
で、今後結婚もしないだろうし、子供も儲けないだろうみたいな人だっているわけじゃないですか。
うん。
そういう人が見たら、この映画ね、しょんぼーんってなると。
たまっちねってなる。
それからしたらなんか、あの、アナと雪の女王の方ってさすがにアナと雪の女王の続編だけあって、割とフラットな気持ちで見れんなっていうのが。
ああ。
言うたら、姉妹と雪だるまだけの話じゃないですか。
うん。
もうむしろなんか親とかのしがらみ抜けてるんですよ。親ってさっさと亡くなっちゃったし、前作の冒頭で。
なるほど。なるほど、なるほどね。
なんかでも友達だけでクリスマスやりましょうみたいなノリがあって、
うん、
仲のいい友達がいたらもうそれでいいじゃないみたいな。
うん。
結論的に言ったら。なんかそっちの方が、なんか、ただ前作見てへんかったらマジでわからんすけど、ポカーンですけど、なんかそういう意味でも、この二つが併用されてんのってどっちも泣けるんですけど。
うん。
なんか方向性違うから食い合わせ悪いし、やっぱり、あのアメリカで外そうとかって思ったのってわかる気がすんなっていう。
なるほどね。
あとピクサーがその、ピクサーって一時期もうディズニーなんて霞んでるほどすごかったじゃないですか。
うん。
もうみんなピクサーって言ってて、ディズニー古臭いよって。
ピクサーの時代よ、これからは。
え、これから？
いや、これからは、みたいな。
そうそうそうそうそう。そう
あの、うん、だって iMac のピクサーのあの、照明みたいなやつも出てたし。
うん、うん、うん、うん。
わかる？あの iMac めっちゃ好きだった。
あのランプみたいなやつでしょ？
そうそうそうそう。
確かにあの時、Apple が買収してましたよね。なんかそれが、そのピクサーがよ、ディズニー本体の作ったアナと雪の女王の短編をなんかテコ入れとして同時上映しようっていうのってなんか時代を感じません？
感じるなぁ。
まあ本国では外されたといえ、
うん、
最初その二つじゃないとちょっと厳しいって思ったわけでしょ？テコ入れいるわって。
うん。
え、なんかそんなお情けかけられる立場なんやっていう、思いましたね。まあそんな感じで。何やろ。 まあ普通って感じでしたね。
普通。まあまあ、まあ、面白い。
ていうか古いね、でも。
てかディズニーがハードル上げすぎよ。
上げすぎやね、最近。すごいと思う。ほんま。あの次のシュガーラッシュオンラインのあの予告編もやってたし、
うん、
もう見たさしかないわ。というわけで、来週こそは、あの貧困と、スロットの話してもらえるんでしょうか。
あとは、ラジオメモを話してないのがまだまだいっぱいあるのでね。
はい。はい、
ストックは十分あります。
あと、シャープモテラジオも今回は紹介しきれませんでしたけども、また、
はい。
いっぱい書いていただけたらなと思います。あの、貧困とスロットと早く話せってめっちゃ言われてますけど。
そんな気になる？
まあ、また来週ってことですね。
はい。
じゃあ、さよなら。
さよなら。